どうもこんにちは、大峰です。ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。2019年1月1日の配信になります。まあこういうのはね、月並みなんですけど、早いもんでね、もう本当にもう2018年がつい昨日1週間前とか、それぐらいの本当気持ちですけど、まあね、こうやって年は進んでいくんだななんて思いながら、年末結局こう、今もそうなんですけど、ものすっごい忙しくて、収録日は別に1月1日じゃないんですが、ライブ配信とかもね、年内の YouTube の配信もいろいろ控えている中で、仕事も並行して今もう火の車状態ですよ。はい。まあそんなわけですけども、まあとりあえず1月1日ということで、まあ、今年からちょっと心機一転というかね、その YouTube コンテンツもいろいろ含めて、こう刷新を図っていきたいなと思っているんですけど、今回はちょっとお題としてね、まず第1回目のお題としては、その2019年に向けてのね、環境構築に向けっていう話をしたいと思います。撮影機材とか Mac とかね、そこら辺の話をちょっとしていきたいと思うんですが、今回、新年第一発目なんですけども、ちょっと僕一人だと心細いなっていうことで、ちょっと助っ人を、お呼びさせてもらいました。ちょっとご挨拶をしてもらっていいでしょうか。
はい、明けましておめでとうございます。トマト屋でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
はい、
はい、本当今日はありがとうございました。お忙しい中
ありがとうございました。あ、もうこれで僕の出番終わりですかね。これ
終わりではないです。これから来るで、
あ、これから大丈夫ですか。
見ていただきますから。はい、
はい、
トマト屋さんっていう方はちょっと僕のコンテンツの中でちょくちょくお声と名前の方は出させてもらってるので、はい、ひょっとするとね、聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとちょっとだけ、ご紹介をしてもらっていいですか。
はい、トマト屋と申します。まあ、僕実は実家がトマト農家をやってるので、トマト屋という名前で、まあ、ポッドキャスト番組だったりとかを今配信したり編集したりっていうのを活動をしています。まあ、特に僕がトマトに関して何か知識があるわけではないですが、一応まあ名前ってことでトマト屋って言葉を使ってます。なんでしょうね、 Mac 系とかテクノロジー系のポッドキャスト番組、リンゴは踊るされど並ばずという番組を、他でやってるんですけど、まあ、今日はちょっと大峰さんのね、2019年の門出を祝えればと思いまして、一応駆けつけた次第でございます。
ございます。本当にもう、ね、今回はトマト屋さんの方も環境の方に変化があったっていうことをちょっと聞いたので、
なるほど、
その辺の話も踏まえてね、ちょっと聞いただか、はい、いただければと思います。はい、今ね、最後に、BGM に流れているのはいつもお世話になっているサウンドストライプさんで、ハッピーエバーアフターアルバムハウスです。今回は、新年第一発目ってことでね、ちょっとトマト屋さんを迎えて、楽しく、しかもみんなにすごいこう有用な情報を届けられると僕は思ってるんで。
すごいね。ハードル上げますね。一発目から。
はい、第1回目、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。本編前にお知らせです。番組では皆さんとのコミュニケーションを図るため、新企画として今月のお題を募集します。1月のお題は、2019年、始めてみたいことがありますか?です。はいが A、いいえが B でお答えください。それにまつわるエピソードがあるという方は一緒に教えてください。投稿方法は YouTube のコメント欄に投稿するだけ。面白いと思った投稿は番組内で読ませてもらいます。それでは皆さんからの投稿をお待ちしています。以上お知らせでした。引き続き本編をお楽しみください。それでは本編の方に入っていきたいと思います。
はい。
はい。環境構築。ね。今回は映像制作にまつわる環境構築という話をぜひ僕もしたいし、トマト屋さんのお話も聞かせていただきたいなと。
はい。
思っております。はい。環境構築というのはね、多分これ聞いてくださってる方っていうのは割とこう なんだろう、映像制作とかもそうだし、グラフィックとかそういうデザインとかそういうものに興味がある方っていらっしゃると思うんですけど、
うん、
そのただね、環境構築って言ってもそもそも Mac 持ってないとか、PC 持ってない方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。
うん、
でもこれから2019年ね、その動画制作始めてみたい、僕は相談よく受けるのは、YouTube を始めてみたいって相談なんですけど、
なるほど、
うん、そういう方々にね、ぜひね、お届けしたいなっていう情報をね、ぜひこう発信したいんですよ。
なるほど。
はい。ね、トマト屋さんはトマト屋さんで、なんていうか、そういう、もともとそういう職業というか、いろんなことをされてたっていうのは、言って OK なんですか？
もともとね、中学生ぐらいの頃から、映像編集というか、
うん、
やってまして。
はい。
それで、だから映像歴っていうのが、正しいのがわかんないけども、それに関わってって意味では、もう多分10年以上。もろもろやっております。趣味も仕事も含めて。
はあ。最初からじゃあ、PC でのではノンリニアエディティングというか。
そうですね、最初がその学校とかに入ってた、
はい、
コンピューターでプレミアを使ったりしてたっていうとこからスタートです ね、まだ 6.0 の頃ね、
はい、あの不安定で結構悪名高かった頃ですね。
でもね、その後のね、CS になってからの初代2代目ぐらいもひどかったんで、それよりはね、6.0 の方が、6.0 とかは CS 前ですね。
あ、そうですか。
うん。
へぇ。
いや、プレミア、他のもひどかったけどね。
うん、確かに。
うん、プレミアとかだと、あの当時だと、最後のバージョンが 6.5 もあったのかな。だから、5.5 とか6とか、5.5 あったかな。5.5 とか6とか 6.5 を結構多分使い続けてたプロユーザー、あの当時どれぐらいの人がプレミアを使ってたか分かんないですけど、プレミアとかと、あとエディウスとか併用しながらやってましたね。
そっか、エディウスあの頃からあったんですね。
エディウスはそうですね、ちょっと僕高校生ぐらいになってからですけど、グラスバレーのもっと前、カノープスか、
はいはいはい、
の頃からありましたので、そうですね。
今、プレミアでバージョンは2019ですか、ナンバリングって。
そうですね。プレミアプロ CC2019 っていうのが一応最新版になりますね。アドビで言うと。うん。
確か、つい2、3ヶ月ぐらい前にリリースされたような記憶がしてるんですけど。
はい。
確か、今のバージョンって、要は要求するメモリの量がだいぶ増えちゃって。
うんうんうん。
確か、ツイッターの方で結構話題になってたんですよ。
うん。
今、ビデオメモリもそうだけど、まず普通のメモリが、最低限、確か、8ギガだな、
10月に Adobe Max っていうね、Adobe が毎年毎年やってるんですけども、発表会、新製品だったり、これからのビジョンを示すイベント、日本でもこの前ありましたけども、それでいろいろ発表があって、そしてアップデートっていうことになったんですが、要求スペックも上がるし、ただ今回シフトしたというところもあります。PC、コンピューターから、スマートフォンだったりタブレットだったり、例えばアドビラッシュ、ビデオで言うとラッシュであったりとか、まだリリースはされてないですけども、フォトショップの iPad 版、
はい、
あれがね、 Windows 系でも出るのか、Windows 系失礼、 Android 系とか向こうでも出るのか分かりませんが、iOS 版に関しては確実に開発していると、Apple の発表会であったり Adobe Max であったり、どちらも出たのかなというとこですね。
もう今の段階で確かデモ版が出せるぐらいにはある程度はできてるみたいですよね。
そうですね。アップルのイベントとかでも結構その触った、iPad Pro の、新しい iPad Pro の発表の時にデモが出たりしてました。まだちょっとやっぱり開発中っていう感じはありましたが、iPad Pro 自体がね、大宮さんは一番詳しいと思いますけども、かなりやっぱスペックが高い。はい、特にその映像をこう描画していくってとこに対して高いので、変なね、その辺のパソコンよりすごいからね。
確かに。
うん。
もうほとんどのノート PC よりも高いらしいですからね、今。
そうですね、その VRAM 的なところ。あとはそのシステムとの、こうちゃんと、なんだ、ソフトウェアがちゃんとやり取りできる映像系のことを。
そうそうそうそう。
っていう意味でやっぱり質が高いコンピューターになってきたなっていうところですね。
うん。
うん。
で、結局それが、実際にリリースされたりすると また現場がちょっとまたこう、ワークフロー的なものが変化あると思うんですけど、
うん、
ただ今回、2018年、まあ、収録日がね26日、
うん、
まあ、夜だってことなんだけど、うん、たまたま昨日ですか、あれはクリスマスの日でしたっけ、
はい、
あのアドビの方から、うん、アドビ CC の方の件で、告知があって、うん、発表があって、うん、クリエイティブクラウドが値上げしたと、
うん、
いうことが、発表されたんですよ、
うん、
結局、それによって今の段階では個人向けの、価格改定の詳細はまだ発表はされてないっぽいんですけど、
うん、
グループ向けがまあおよそ1000円アップということで、
そうですね、まあ、法人向けのまあグループ版というのがあるんですけど、そうですね、まあ、それがまあ月々1000円程度の値上げになると。だこれちょっとね、はい、僕が見ている情報だと、まあ、ちょっと興味深いなと思うのは、
はい、
この発表日本向けのみなんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、今のところアメリカでは発表されてないというふうに僕が今ね見てる IT メディアの記事とかでは書いてあるんですけど、
うん、
まあ、これが、まあ、いわゆるアップルの製品とかだと、はい、結構この為替レートの変動を受けて、
はい、
あの価格がコロコロ変わるんですよね。
うんうんうん、
まあ、それこそあの iTunes で買う、例えばアプリの、なんだ、1アプリごとの値段とかも、今どうなんでしょうね。あんまり僕アプリ買わないからあれなんですけど、以前は結構その Apple レートって言われる、Apple が、まあ、海外では 0.99 ドルで出してるけど、日本ではいくらみたいなアプリの値段とかがちょこちょこ改定されたり、あったような記憶があるんですけど、
ええ、
もしかしたら何か為替の影響とかの可能性も、あるのかなと思いながら、うん、あとはまあ単純に日本の方が値上げがしやすいというか容認されやすいと、何か、まあ、アドビジャパンとかが考えたのか、まあ、本国のアドビが考えたのか分かりませんが、まあ、今のところアメリカでは出てないと、ま
あ、うん、確かアドビのねクリエイティブクラウドが出た当時って、
うん、
その本国のアメリカの方とその、うん、本国のアメリカは確か49ドル99セントみたいなやつで出してたけど、
うん、
アドビジャパンの方でも、まあ、49パ
ー
で出してたから、うん、なんていうか、そういう意味じゃすごくこう、日本は得してたわけですよね。まあ、なんかと、まあ、今まで。
なるほど。
うん。うん、だそういう意味で、ようやく元取れんぞみたいな、状況になったっていうふうに見方をできなくもないのかなと思うけど、
まあそうですね、今までがバーゲンプライスだったという考え方、
そういうことですね、
うんうん、
まあ、そういう見方ができなくもないかなって思ったんですけど、この、ツイッターの方でね結構こう阿鼻叫喚というか、
うん、
割と悲観的な意見が多かったんだけど、
うんうん、
まあ、そのビジネスで使っている人からしたら、まあ、別にね1000円とかそれぐらい値上げしたとしても、
うん、
別にすぐペイできる範疇ではあるじゃないですか。
そうですね。まあ年間で1万2000円ぐらいかなっていうところですよね。プラスが。
そうですよね。うん。うん、まあだからいいっていうつもりはないんですけど、
うん、
なんていうかこう、もうちょっとね、気持ちをこうポジティブな方向に持っていくと、よりこう、仕事がこう、はかどるのかなって思わなくもないので。
うん、まあでもこれはゆでだこだよね、これは。
なんていうか、
要は、まあ、今回は1000円ですけど、
はい。
例えば、じゃあ、2年後にまた1000円上がって、
うん、あ、まあ、うん。
うん。まあ、4年後にまた1000円上がってとかってなっていくと、まあ、気づいたら月1万円ぐらいでしたってのは、まあ、もうそもそもクリエイティブクラウドというか、この、なんだ、月額制になった時、サブスクリプションになった時に、すでに、まあ、みんなから言われてたことですよね。
まあ、そうですね。
うん。
うん。まあ、直近で言うと、その例のね、iPad 版の Photoshop とかっていうのが出たときに、また結局、そこら辺で細分化っていうか、別のプランが出る可能性も、まあ、あるわけじゃないですか。オプションとしてとか。
そうですね。あの、Lightroom がまさにそんな感じで、
う
ん、今。
ほう。
Lightroom って、そう、使われてる方がどれぐらいいるかわかりませんけども、Lightroom って Lightroom CC と、ライトリウムクラシックっていう二つのまあアプリケーションにまあ分かれた状態になってるんですね。はい、で、まあ、クラシックっていうのはまあ今まで通りのいわゆるライトルーム、うん、今まで通りのライトルームなので、はい、PC 上、Mac 上、あとはまあ外付けハードディスクに入っているデータをまあ読み込んで処理をしていくってものなんですけど、
はい、
まあ新しいライトルーム CC っていうのはすべての画像データをクラウド上に置いておくと。
え？そうなんですか、あれ。
クリエイティブクラウドの上に、 写真データを置いておくと。で、それをどこでも、いつでもどこでも、自分のデバイス、その Adobe の自分のアカウントと紐づいているデバイスからはできると。外出先で特に何か連携とかをしていないものでも iPad で作業ができて、家に帰ると、Mac でも編集ができるという。そういう概念なので、そこの要はストレージの部分ですね。写真を上げておく部分っていうのが、一般のその全部フルで入ってる Adobe Creative Cloud だと、まあ、そこまでの容量はなくて、追加容量をどんどん買っていかなくてはいけないと。で、一回買った後は、まあ、もちろん写真を消していけばいいですけどね。まあ、基本的にはやっぱりあれは貯めていくものという感覚もあるので、
うん、
僕なんかこの前3テラのハードディスクが今ちょうどいっぱいになりまして、写真、まあ、ちょっと動画も一部入ってるからなんですけどね、やっぱ全部ローで撮っちゃうとそうなるので、うん、ちょっとこれからどうしようかなと今、撮ったデータをね、逃がす先がなくてね、ちょっと困ってるんですけど、まあそういう意味でちょっと、そのなんだろう、フルプラン、コンプリートプランを契約してるからといって、すべての Adobe のアプリケーションであったり、Adobe のサービスがフルで使えるわけではないっていう状況は、実はもうすでにでき始めているので、
うん、
まあこれに似たことがどんどんできてくるんだろうなというところですね。
Adobe はまあ、業務で使ってる上では完全にデファクトスタンダード、間違えちゃった、デファクトスタンダードなんで。
はい。
特に業務で使ってる昔ながらのユーザーって抜けられないじゃないですか。
そうですね。企業も、
うんうん、システムそれで組んじゃってるんでね、
うんうん、
だからまあなんていうのかな、今までの既存のユーザーはもうなんていうかな、状況はよほど変わらない限りはずるずる引きずられることになるんでしょうけど。
そうです ね、
ね、まあ、僕なんかは新規ユーザー、まあ、若い方なんかはぜひまた違うアプリから入った方がいいと思ってます。ほう、本当に例えば、まあ、プレミアだったら、代替ソフトで、もう本当そういうことダビンチリゾルブ使えば、フュージョンも入ってるわけだから、
うん。
全然、モーショングラフィックとかも一緒にカラコレまで全部できちゃうってね。
うん、うん。
うん。今このポッドキャスト収録だって、ダビンチリゾルブですから。
うん。
うん、ただ、ダビンチリゾルブとか、ちょっとね、ハードウェアの、ハードルが高くてね、
うん。
GPU とかちゃんと積んでないと全く動かないんですよ。
なるほど。
ね。そこら辺はね、トマト屋さんの前、Mac mini 使われてた時に散々感じてる子だと思ってるんですけど。
いや、もうそもそも何にも動かないんですよ。プレミアだったら一応、その何、いわゆる 2K の編集、1920、1080、はい、フルハイビジョンの編集は、まあそこそこいけるわけですよ。
うん。
その、まあレスポンスはやっぱもたつくけど、
うん、
まあ、最終的に書き出しにかなり時間はかかりますけどね。最終書き出しには、うん、かかりますが、なんとか2分の1とか4分の1とかのプレビュー画質を駆使していれば、
うん、
編集作業自体はできていたんですけども、まあ、ダヴィンチに至っては、まともに、ね、30フレームで再生できた試しがないもんね。はい、しかもそれ 4K とかでもないのにな。
ちなみになんですけど、
うん、
トマト屋さんの Mac mini のスペックを教えてもらっていいですか？
ちょっとお待ちください。久々に見るな、この Mac についてってところ。
トマト屋さんの Mac に関しての愛着のなさってすごいっすよね、
はい、いやいや、めちゃくちゃ愛着ありますよ。ただいちいちそのなんか何ギガヘルツとか、
うん、
そんなことは覚えてないくない？
ツイッターでもう Windows でいいかなとかって普通に書いてますからね。
いや、 Windows でいいでしょ別に。で、結構、いや、これはね、仕事がやっぱり僕は Windows なんですよ今。だから、
はい、
どっちがいいっていうよりは、それはもう使い分けの話で、結構この少なくとも Adobe のアプリケーション使うのにおいて、まあ、もう、まあもう何年も前からですけど、これはね、もう Windows と Mac のその住み分けがもうほぼない状況じゃないですか。
ええ、
うん。昔はなんかやっぱりちょっと差があるかなとか、あとはプロレスが出せないとか、出せないとか、
ね、
うん、出せるとか出せないとかそういうのもあったけども、うん、今、
出せますからね。
Windows 版でも出せるようになってしまったので、うん、そうそうそう、じゃあ今出ましたね。MacOS はね、ハイシリア 10.13.6 か。
ハイシエラですよ。
ハイシエラか。もうそれぐらい無頓着になってる。
はい、これはやばい。
ですね、Mac mini がバージョン、一応本体のバージョンが、レイトの2012。
2012、はい。
うん。で、プロセッサーが 2.3GHz の Core i7。
ほうほうほう。のクワッドですよね。
クワッドですね。はい、仮想の8コアか。 そしてね、うん、今ねたまたま固まったんだけど、これどういうことだい？
ほら Mac にありがちじゃないですか。
そうですね。
新しいのは来たらとか、
うん、
はい、っていう話ですよ今回。構築っていうのは、
はい、
そこにつながるいいところでフリーズじゃ。
まあ一応メモリ割り16ギガ積んでます。当時としてはこれ多かった、はい、あとビデオメモリはもうインテルの HD グラフィックスの内蔵なので、はい、HD グラフィック4000で、これ VRAM の容量これでいいのかね、うん、1536MB。
そうですね、 1.5 ギガ、
うん、となってますね、はい。
もう発売から6年以上過ぎてて、
そうですね。
で、またこれから話をされると思うんだけど、
うん、
最近Mac を追加されるということじゃないですか。
はい。
で、今まで Mac mini にどういった不満があったんですか？
今まで Mac mini の不満、まずそのダヴィンチがそもそも動かない。なんとかインストールはできたけど、
うん、
動かないっていう状況が、ちょっと良くないかなっていうところ。で、やっぱり新しく出た技術は、やっぱ使ってから判断はしたいんですよね。
うんうんうん。
うん、その、今、正直ダヴィンチだっては使って、だとは言えない状況なので、この状況で使えるとか使えないとかって話はしたくないっていうのが一つ。
起動したってだけですもんね。
そうですね。あと、まあ一応カメラとしては 4K 対応のカメラを持ってはいるので、
はい、
4K の、そうね、これも古いけどね、うん、そろそろ α7K を買わなきゃいけないなと思うんだけど、やっぱちょっと 9K が欲しいんですよね。連写をしたいので、
いいのになってきたじゃないです
か。猫の写真とか撮るからね、
はいはいはいはい、
っていうのもあって、メモリや失礼、ビデオメモリがあるものをっていうのと、あとはディスプレイですね。ディスプレイをちょっと 5K、 今回 iMac の27インチの 5K モデルなので、
はい、まあ、
ディスプレイのこうレゾリューションを高いのが欲しいという 5K のところで、これいろいろ迷ったんですよ。今 Mac mini も新しいのが出たじゃないですか、はい、あの黒いやつが。
あ、そうだそうだ、はい、出ましたね、うん、
で向こうにして、Mac mini を買い足して、うん、まあ、プラス何か 4K、5K のディスプレイを購入するという選択肢もあったんですが、うん、
はい、
ただまあそうなると総合的な予算がほとんど変わらないんですよね。
もっと言っちゃうと、
うん、
その新型 Mac mini っていうのは、
うん、
GPU 性能がすごく低いんですよ、
うんうんうん、
ね、だからもしダヴィンチレゾルブとかそういったのを動かしたいってなると、また別途 eGPU、
うん、
外部 GPU が必要になっちゃうんで、
うんうんうん、
まあ、最低9プラス9万円ぐらいみたいな、うんうんうん、なっちゃうんですよね。
そう、それで、ただ、ま、心残りというか、ちょっと迷ったのは、現行の最新版、はい、まあ、この番組を撮ってる時の最新版の iMac というのが2017年の、まあ、レイトというか、10月ぐらいから出たのが、
うん、ああ、そうだ。
の頃の発表のモデルなので、
うん、まあ、
発売、発表から1年以上経過しているモデル。うん、で、まあ、今 iMac そんなに毎年ポンポンは出ないんですけど、
はい、
まあ、2年に1回ぐらいは出てもおかしくないなということで、最新版をちょっと買わなかったという、ちょっとまあ心理的にちょっともったいねえことしたなっていうのはありますが、うん、まあ、いうちょっとうちの Mac mini もなかなかきつい、
ね、
動きがきつい状況になってるっていうのと、まあこれはまあ完全にね、今のは言い訳で、実際の PayPay のキャンペーンが始まったから買いました、これは。
ここら辺は、
うん、
リンガー踊るサルと並ばずを聞けってことですね。フリですね、それ。
まあ、わかんないけど、ペイペイをどれぐらいみんな知ってるかだよね。あと、まあ、そもそもああいう、なんか、キャッシュレス決済にどれぐらいの人が興味があるかですよね。
ま
あ、この番組聞いてる人もそうだし、
まあ、興味ないでしょ。
そもそも、全国的にというか、まあ、世界ではわからないけど、はい、
この
日本という国で円という通貨を使ってる人たちが、そもそもキャッシュレスにどこまで興味があるかっていうのは、まあまあその辺はじゃあ なんか僕の別の番組聞いてもらえれば、
聞いてもらえ
ればね、リンクとか貼ってくれるんでしょ？
もちろん。
お兄さん優しいから。
入ります。まあ、
そっち聞いてもらえればと思いますけど、はい、その話すると長くなるからね。
はい、
まあそういう状況で、まあ今回まあ最終的には約2割引きの価格で、
はい、
CTO、しかも CTO 対応可能で、
うん、
23% 引きぐらいかな、最終的には。25% 引きぐらいかな。で、うん、変えたということで、思い切って iMac の27インチを購入しました。
はあ、なるほどね。
うん。
そっか。で、聞くところによると、もう到着はしてるらしいじゃないですか。
いや、
到着はしてるというか。
届いてないよ、全然。いや、それがね、うん、まあ、そもそも、僕買ったの12月の前半なんですよね。
12 12月前半、はい、
はあ、3週間ぐらい何の音沙汰もなく
CDO だからってことですか。
いやでも普通 CDO でも1週間ぐらいとか 1、2週間で来ると思うんだけどな、
う
ん、
ま、そうでしょうね、うん、
うん、まあまあそれで結局ビッグカメラで買ったんですけど、
はい、
まあ何の連絡もなく、まあ、とりあえず、ね、レシートだけなくさないようにね、しまってはいたんですけど、で、
はい、
そして、この前ちょっと旅行に行ってて、旅行から帰ってきたら不在票が入ってまして、
はい、
ビッグカメラは佐川で送ってくんだね。佐川の不在票が入ってたので、まあ一応ウェブから再配達をかけたんですが、かけて、はい、本当は今日のね、この収録の前に受け取ってるはずだったんですけど、
あったったった。
あったんですけど、いや、はい、それがね、昼間に、
え？
普通に仕事してる途中にね、
うん。
おそらく佐川さんと思われる番号から電話が来てたんですね、一回。
はあ、え、ただ、再配達昼間に指定したわけじゃないんですよね。
指定してない、指定してないけど、電話が来てて、うん、でもちょっと打ち合わせ中とかだったりしたから出れなかったんですよね。
うん。
で、まあ、ちょっとその後も立て込んじゃって、ちょっと電話できる時間がもう終わってしまったので、ちょっとま、かけずに、まあ、とりあえず、ただ19時21時で一応、希望は出してたので、まあ、帰宅したんですけども、はい、まあ、不在票もなく、
うん。
状態だったので、まあ、来るのかなと思って、この後来るのかなと思ったんですけど、結局なくて、まあ、今、もうその、時間を過ぎてしまったので、まあ、ちょっと年末年始とかね、はい、クリスマスとかで、ちょっと物流が遅れるってことはあるので、到着してるの遅れてんのかなとか思ってたんですが、はい、まあ、ちょっと、ね、当初より、うん、1、2時間かかってまだ来てないので、まあ、ちょっと、はい、もしかしたらこの収録の後来るかもしれませんが、
はい、
ちょっと怖い。怖いのは、わかんないですよ。はい、これは、完全な予想ですけど、
はい、
まあ、昼間の電話で、まあ、もしかしたら、何か、こう、今日中に届けられないとか、
あ、
もしかしたら、もし、万が一何か破損とかがあったりしたのか、
とか、
何も、これは今闇の中でわかりますよね、は
い。なるほどね。
はい。
トマト屋さん。
はい。
およそ40秒前にエンディング曲に入っております。
うん。
はい。エンディングですけど、まあ、話続けちゃいましょう。
はい。
僕もね、2019年、うん、まあ、うん、今回、トマト屋さんが、まあ、多分2019年に向けて新体制を整えたってことなんでしょうけど、
うん、
まあ、多分ストレージの方とかまだ力不足だと思うんですよ。
うん。
で、僕の方はね、ストレージは未だ元気で、レイドボックスのやつ使ってるんで、全然いけるんですけど、
うん。
Mac の方はそろそろやばそうだっていうので、
あ、Mac Pro か。
そう、 Mac Pro 2013、うん、まあ、結局それも今年、うん、まあ、今年出るであろうから、6月頃とかね、
もう俺と変わんないじゃん、 Mac Mini の2012と。
そうね、
年式で言うと、
まあ、うん、そうね、まあ、GPU の性能は10と違うけど、そうですね、
値段は10倍以上違いますけど、
そう、でもいつ壊れてもおかしくないっていうのは多分あんま変わんないから、
まあまあ、なるほど、
うん、最低限ノート買わなきゃいけないとか、うん、まあ、新型 Mac Pro 待ってるっていうのと、うんうん、でそれはまあ先の話だけど、つい先日ね、実はとあるカメラ機材が、あんまり僕それ話してないし、ツイッターではちょろっと書いたんだけど、
うん、
まあ、すごいカメラが届いたんですよ、
うん、
でもそれもね、まだレンズがゴニョゴニョゴニョってかないっていうかなっていうかね、みたいな、
うんうん、
だからそれがもし揃えば、
うん、
四十ずっとすっごいカメラを持ち歩いて、うん、偉い映像をたくさん撮れるって体制がようやくできるし、
なるほど、
ね、だから楽しみでしょうがないっていうのがここ半月ぐらいの間かな。
そうですね、もうしかもジンバルまで持ってますからね。
あ、言っちゃった。
それは言わない方がいい。
まだ言ってないのに。
あ、言わない方がいい。
まあ大丈夫ですよ。ですよ、まあね、そういうのももろもろ含めていろいろ実は揃えたりするんで、
はい、
それが全部揃った時になんかこう、うん、また面白い動きができるかなって思ってて、
うん、
だから編集環境とかはね全然問題ないんですよ、今のところは、ね、モニターもバッチリみたいな、
うん、
ただやっぱりそのカメラの方がね、普段使ってるアーサーミニ 4.6K っていうのがまあでかい、重いっていうね、
うん、
そこら辺を克服するためにほぼ同じ性能を持ったコンパクトのカメラっていうともう一つしかないだろうってことになっちゃうんだけど、うん、あれがいよいよ届いてたんですよ。
いや俺なんで隠してんのかなって思っちゃった、逆に
レンズがないからね、レンズが、うん、しかもポッドキャストでも書いた、ツイッターでも書いたかな、何かに書いたけど、うん、ね、売るつもりだっていう話だから、
はい、
はってね、喋ったってもう来週ないかもしれないからね。あ、やべ、そろそろ時間です。
はい、
はい、そんだけちょっとね、結局あんまりトマト屋さんのお話聞けなかったけど、今日はありがとうございました。
あれですよ、俺めっちゃ喋ったけどな、
はい、はい、じゃあ皆さんさようなら、また来週、
はい、はい、YouTube とかで会いましょう。